それを清め、そして真理をあなた方を自由にするという、本当にこの一切の罪から罪から、その奴隷から私たちを解放して、本来のこの生き方を私たちに与えてくださるという救いをですね、神を恐れ、人を愛し、生きる生き方を私たちに大胆に歩ませるところの、この救いをイエス様が与えてくださる、そのことのためにおいでくださったわけでありますね。この救いが今私たちに信仰によって与えられているということは何と幸いのことでしょうか。しっかりそのことを受け止めたいと思います。皆さん、第一に聖霊による誕生だと申しました。第二に救いの罪からの救い主の誕生だと申しました、申し上げました。そして最後に神が我らと共にいますという誕生であったということ、これを見て終わりたいと思います。23節、イエス様は、イエスというのは主は救いという意味だと申し上げましたけれども、この名付けられたのはですね、その名はインマヌエルと呼ばれる、つまり神我らと共にいますと呼ばれるだろうという、このイザヤの預言の成就だとこう説明するわけでありますね。生まれられた救い主は預言されておりました通り、インマヌエルと呼ばれる。神の御子が人となることによって神我らと共にいますという主の臨在が、これこそ救いなんです。主の救いが実現したということを言っているわけですね。罪から私たちを救ってくださるというだけじゃなくて、その罪からの救い、その救いの究極的な姿というものは、罪許し清め、神のことしてください、永遠の命を添えてくださるというだけじゃなくて、私のうちに聖霊によって神が共にいてください。その方は決して私はあなたを見放さず見捨てない、そして永遠までも共にいてくださるんですよね。これがね、皆さん救いなんですよ。最も素晴らしい救いってこれなんです。夢の言葉でありますが、あのジョン・ウェスレーという偉大な説教者がおりました。英国で大きな働きをした人でありますが、彼が死の間際、私にとって最も良き言葉、最も良き言葉、主が共におられるということだ、主が共におられることだと、こう言ってですね、息を引き取ったという有名な話があります。これは救いそのもの、イエス様を信じて救われる、その救いそのものなんだということでありますね。マタイの最初の章で、この一章でインマヌエルという救い主の名を伝えております。この福音書は28章の最後において、イエス様の最後の言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この約束ではあった。またの福音書はインマヌエルで始まり、世の終わりまで私方と共にいるという、この約束で終わっていると言われますね。罪から救われた者はいつも神様が共におられることを喜ぶ者へと変えられ、いつも神様が共におられる生活へと導かれていくんだということですね。しかもイエス様は、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない、こうおっしゃいます。神は共におられる、これはイエス様がまさに私のところにお生まれくださったということによって現実化しました。多くの人たちが叫び続けていたんです。神がいるならば、どうして神がいるとこの言えるだろうか、神がいるなら神を見せてほしいと。まさにこの世の中は本当にこの悲惨でありました。神も仏もあるものかって、まあ、仏は余計ないですけど、神様がいらっしゃるなら神様を見せてほしいという、その人間の要望に従って、歴史の中で書き換えただけでありますけれども、私を見た者は神を見たんだと言えることができる方が、人の世界の中に飛び込んできそう。人々はそこに神を見た、神のことを聞いた、神の技を見た、神が共にいますということをですね、人々は知ったんです。共に私たちを歩んでくださる方、祈りに応えてくださる方だと知ったんですね。 そしてそのお方が今信仰によって聖霊によって私と共におられると約束してくださるんですね。一人の詩人が母と共にという歌を作りました。この方は口が聞けず手が使えないで寝たきりでですね、かろうじてまぶたの開け閉めだけでこの意思を表現することができた人でありました。まあ、この人にとってですね、母がいつもそばに共にいてくれるということは本当に素晴らしいことでした。もう全てだったと言ってますね。母が共にという歌をだから作りました。我一人悩むのでなく母が共に、我一人で聞くのでなく母が共に、我一人で信じるのでなく母が共に、我一人で祈るのでなく母が共に、我一人で喜ぶのでなく母が共に、母が共に、母が共に。ご存知ですね、水野源蔵さんであります。水野源蔵さんのお母さんは皆さんよりも残念ながら早く当然ですか、召されていったわけですね。まあ、その後は優しい義理のお父さんの嫁、お父さんの奥さんがですね、やはり信仰者でありましてお世話なさったそうでありますが、若くして彼自身も召されてまいりました。だけどもお母さんが召されてまいりましたけど、源蔵さんはもう一つの方を知っておりました。決して見放ず見捨てることがない、いつもいつまでもどんな時にも共におられる方として、まあ、この方を知っていたわけでありますね。ですから源蔵さんはこう歌うことができたんです。我一人苦しむのでなくて神が共に、我一人で死ぬのでなくて神が共に、我一人で生きるのでなくて神が共に、神が共に、しっかりと豊かな魔女の中でこの神と神が共に、彼の生涯の最後まで、いや彼の死を超えて永遠までもですね、この方が一緒であったと、なんと幸いなことかと思いますね。そしてそれは聖霊による、聖霊による、マリアの胎の中に聖霊の御子が宿ったということは非常に神秘的であります。不思議なことであります。と同時に悔い改めてイエス様を信じたとき、聖霊によって私たちに御子が宿ってくださるというこの信仰経験、これもまたですね、皆さん神秘的なことじゃないでしょうか。すごいことじゃないでしょうか。私たち信仰によってそれを捉えるわけです。こんな癒し汚れた者のうちにも御子がお宿りください。聖霊によって、聖霊によって、そのことを信じておりますか。そのことを認めますか。認めてあがめ感謝しますか。その方の御手の導きの中に委ねますか。その交わりの中に行きますか。こういう生き方こそですね、このアドベントの待ち望みの中で生きる生き方なんですよ。どんなことがあったとしても必ず聖霊のご介入がある。どんな悩み苦しみ葛藤したとしても、神の前でもがいたとしても、その悩み葛藤には必ず聖霊のご介入がある。聖霊の導きがある。だから大丈夫だ。イエス様信じたら誰でも聖霊があるんだという、それは頭でわかります。もちろん御言葉で確認してそれを信仰で受け止めることは大切ですよ。だけども本当にそのことが、その神秘が、その不思議が分かるのは聖霊によって生きている、より頼んで生きている、そして聖霊の誤解を受けるときに私たちは余計にはっきり分かるわけですよね。ああ主が共にいてくださるんだ。皆さん、そういう待ち望みのクリスチャン生活ってのはすごく大切じゃない。 そして今日もですね、主が私と共におられる。どんなことがあったとして、どんなことが起こったとして、どんな困難や戦いや波があったとして、聖によって私たちがなんと神様をうちにお許し申し上げているということは、すごいことになります。すごいこと。それを知らせていただく、その恵みを教えていただく、バタバタクリスマスでありますよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。それは聖霊によると本当に驚くべきことがありました。このマリアの中、胎の中に御子が宿られたという、だからこそこの生まれているお方は聖なるお方、神の御子であったことを本当に覚えてありがとうございます。またこのお方が本当に我々の救いのために来てくださった。人間の罪深い歴史の中、混沌の歴史の中、本当に私たちを放置なさらないで、私たちを贖い救うために、私たちの層まで、本当にどん底まで来てくださった救い主であることを覚えて誠に感謝します。どんな人でも救うことができる方として、罪の歴史を本当に真正面から受けて、これを担うために、これを担って、そして十字架で本当に贖うためにおいでくださった救い主であることを覚えてありがとうございます。またこのお方は私たちを許し清めとのみならず、私のうちに聖霊を宿ってくださるお方であることを教えていただきまして、ありがとうございます。この聖霊と共に生きるという私たちの歩みこそ、本当に困難や問題や葛藤があるこの人生において、本当に救いであることを覚えてありがとうございます。神がどんな中にも共にいてくださることをもう一度教えていただきまして感謝します。どうぞまた一週私たちここから使わされますけど、どのような網の中にも主がうちにいます、共にいますことを本当に喜び感謝し認め崇めることができる我らの歩みとしてくださるようにお願いをいたします。さらにアドベント内容を祝福してください。来週のクリスマスに本当に喜びのクリスマスを、うちに主を崇め、共にお胸に去った救い主を褒めたたえるクリスマスを迎えることができますように、我らを祝福してください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。